んこんにちは。環境市民のエコまちライフの時間になりました。今日の担当は私下村静子と
辻野隆夫です。よろしくお願いします。
2人でお届けしてまいります。さて辻野さん、
はい、
先週ね、私教えてもらったビブリオバトル、
はい、やりましたね、
というのに挑戦してみました。でこれはまあもう一度おさらいしておきますと、まあ、対戦する2人といいますか、本を紹介する人とそれを聞く人が、はい、1人います、
はい、
でその人もまた、後半で本を紹介して、
はい、
最初に本を紹介した人がまた今度は聞く側になると、はい、でそれ以外に観客の皆さんがたくさんおられて、
はい、
その観客の皆さんが紹介、それぞれ紹介した本どっちが読みたくなったかというので、まあ、勝者を決めるという、
そうです、
はい、そういうやり方だというのがあったんですね、はい、で先週私が紹介して、今週は辻野さんが紹介して、どっちが面白かったかなっていうのを観客いい日にし、どうしたらいいんだろう、
さあどうしましょう
2人で協議して決めるしかないな、はい、ということなんですが、そういうことでビブリオバトルやっていきたいと思います、はい、お楽しみに。市民のエコまちライフ、毎週月曜日午後1時から放送中です。ではこのビブリオバトル、まずは辻野さんが今日紹介してくださる本のタイトル、
はい、村上敦史著、ドイツのコンパクトシティはなぜ成功するのか、
うん、
これですね、学芸出版社の、本です。
はい、では心の準備はよろしいでしょうか。あ、
心臓がドキドキしてくる
では今から5分間で本の紹介をお願いします。よーい、スタート。
コンパクトシティっていうのはそもそも何じゃいなということから言わなかのですけども、
うん、
もうこれ今日本でも非常に問題として語られてますね。地方衰退、もう地方の市町村なんかあと何十年か後にはもう半分ぐらいが消滅してしまうんじゃないかなという説も出てます。高齢化とか人口減少ですね、まあ世界的な減少らしいんですね。都市への人口集中っていうのが、それをドイツのフライブルグという町があります。そこを例に取り上げて、いかにその消滅せずに活性化できるかというのを論じた本なんですよね。コンパクトシティというのは文字通り移動距離の短い町づくり、移動距離が短い町、特に交通なんかに注意することで地方都市が救えるという、そういう論なんですよ。でね、こっから車嫌いの方はこの本はもう我が意を得たりというような本に内容になりますよ。車の好きな方はちょっと気悪するような内容書いてあるかもしれませんけども、要するに車依存というのが結局地方都市をダメにしてるんだという、一つの、論を、まあ、証明していってるわけですよね。で公共交通が空白になる、車に頼らざるを得ない、そういうことによる、まあ、悪循環ですね。だからどんどん公共交通もなくなっていく、廃れていく。結局そこへ郊外型のショッピングモールとか住宅自体も郊外型になってくると、なおさら公共交通っていうのは作りにくい条件ができていく。そういうことで都市の機能自体がだんだんスポイルされていくという、そういう悪循環が現在地方都市には成り立っていると。それをフライブルグではさまざまな手法でそれを何とか食い止めて活性化させようと試みていると。まあどういう試みかはまあ話せばちょっと5分では短いのでこの本を読んでいただきたいんですけども、ただね、公共交通とそれからもう一つ自転車ですね、自転車に力を入れるというのをやってるんですけども、ただこの著者は LRT で街づくりって何年か前日本でも盛んにそういう声がかかりましたけども、これはね、著者ははっきり言って甘いと言ってるんですよね。 LRT で地方都市活性化できるとしたら、これ100万人規模の都市でないと無理だと。20万30万の都市ではちょっと難しい、だいたい公共交通というのはもう採算が取れないもんだと。だからその採算が取れない赤字分をどうするかという、そういう問題にもなってくると、そういうことですね。 それで例えば住宅街をにはある程度の人口密度を維持させなければいけないという、フライブルグはそれをというフライブルグというかドイツ自体が大体そういう街づくりになっていると。ところが日本の場合、ここは青森市を例に挙げてます。青森市大体フライブルグと人口規模は一緒なんですけども、青森市は残念ながらそれが、どんどん衰退してる一つの例になってるというわけですね。人口密度が低い、つまり広がってるわけですね、人口が。同じ人口規模にもかかわらず、フライブルグは住宅街に集中してる。だから中心都市街の商店街なんかの活性化がやりやすいと、そういう施策が打てるわけですよね。ただこの本ちょっと物足りないなと思ったのは、データがすごい細かく裏付けてあるんですけども、その都市の住民とか市民の生の声が意外に少ないんですよね。市民が何をどう考えているか、街づくりに、ね、の実感というか、そういうのがちょっと紹介されてないのがちょっと物足りないなというところなんですね。で、最後の章は地域を幸福にできるかということを、まとめとして最後の章に入ってるんですけども、これもちょっと筆者はなかなか苦心してるんですよね。なんか素直に夢を与えるというようなことはちょっと書きにくいと、そういう苦しさみたいなのを筆者はちゃんと書いてますね。それで公共交通の赤字問題もそうですし、それから車に、自転車にも施策も決して今日本ではなかなか進んでないし、対費用効果はあるとは分かっていても、その費用がなかなか日本では出しにくいというような、現象が起こっていると。これと公共交通を組み合わせれば、移動距離、移動が人権である。
はい、時間になりました。
時間が足りない。という、こういう本です。はい、
なるほど。では私が質問をしていいわけですか。
はい、お願いします。
はい、辻野さんが紹介してくださったコンパクトシティはなぜ成功するのかって、ドイツのって言いますか ね、 ドイツのコンパクトシティはなぜ成功するのか、
はい、
ドイツのコンパクトシティってなんか定義付けられてるんですかね。
ですからここはね、ドイツではね、コンパクトシティという言葉を使わずに、ショートウェイシティというような言葉を使ってますね。文字通り近距離移動、移動の距離が短い都市という、そういうことですね。先ほど言いました通り、住宅街が集まってて人口密度が高ければ移動距離が短く済むという、
なぜ日本のように広がらないんですか。
はい、それはですね、ちょっと不動産に関する、ね、法律とか、そういう不動産の現状とか、そういう条件があるわけですね。
法律が、
法律もあります、で、税制ですね、特に税金、これがなんかが複雑に絡み合って今の日本の地方都市の状態ができていると、そういうことなんですね。
はい、でそれがその本に説明されて、
されてます、はい、
なるほど。そうすると日本もそういう税制であるとか不動産関係のその改善によってコンパクトシティは作れるってことなんですか。
それをね、決してこの著者は明るいバラ色の夢というような書き方はしてないですね。
ああ、なるほど、はい、なるほど、はい、ドイツの例をとって、なんでドイツが成功したん、フライブルクが成功したんやっていうのは書いてるけれども、はい、それをそのまま日本に持ってきてできるかどうかはまた分からない。
それはまた、はい、私が思うには国民性の問題とかもあるでしょうしね。日本はとりあえず車中心の街づくりがずっと進んできたという今までの経緯もありますし、フライブルグは割と早い目にも国民の車づくりの街づくりを割と早い目にも諦めたというようなところがあるんですよね。それともう一つ、フライブルグだけじゃなくて、もう一つ書いてあるのが、なぜかスイスのワルデガルドという街の紹介を積極的に書いてますね。
ね、ドイツは車の社会を早めに諦めたというよりも、人が中心になって住める街を いかに作るかというところに注力したっていう。
あ、そう、もうそれですね。
ですよね。はい、なので、まあ、今のような街ができたという多分ことなんだと思います。
はい。
はい、ということで、辻野さんの、ご紹介していただいた本と、それと私が、はい、紹介したポートランド世界で一番住みたい街を作る先週ですけれどもね、はい、ご紹介しました。
はい、
ね、両方とも街づくりに関する本でした。
はい。
うん、どうでしょうね。どっちがこう、読みたくなるような本なんでしょうね。
さあ、それはちょっとラジオのリスナーの方にぜひ伺いたいですね。
なるほど。じゃあ本当でしたらばもう一人ぐらいここにね、はい、いていただいて聞いといてもらったらよかったんですけれども、
はい、
リスナーの皆さん、もしもこっちの本読みたくなったでというご意見がありましたら、ぜひとも、お寄せいただきたいと思います。では一曲音楽いきましょうか。
はい、じゃあちょっと息抜いて音楽聴きましょう、ファズィーマウンテンストリングバンドでボナパルトクロッシングラインです。
環境市民からのお知らせ、エコ回覧板です。先週と同じく今日は、住んでみたいなこんな国、理想の国を考えてみよう、ノートルダム女学院高等学校グローバル英語コースの4人の生徒さんたちが催しをされるということでご紹介したいと思います。環境市民の直接的なその催し物ではないんですけれども、なぜご紹介するかと言いますと、今ちょうど私がこのノートルダム女学院高等学校グローバル英語コースのワークショップをずっと1年間担当して通っております。で、まあ、彼女たちは、どんなふうなことを今社会の課題として捉えて、それを解決するために自分たちで何かできることないかなっていうことを考えたんですね。で、その結果が、まあフィリピンにこう行かれるということもあったんですけれども、世界の人たちの暮らしと自分たちの暮らしをですね、違いを知った上で、もっといろいろなことに気づいてほしいなっていうようなことを考えたそうです。11月26日日曜日午後2時から3時30分まで宮古エコロジーセンターでやろうということになっているそうです。オリジナルの国旗を考えようとかっていうふうなことを楽しみながらしようということなので、ぜひ皆さん関心をお持ちの方は宮古エコロジーセンターまでお問い合わせください。よろしくお願いいたします。参加は無料です。はい、ということで、
はい、いやなかなか5分間という時間の中で一冊のエッセンスを紹介するっていうのはなかなかね、ちょっと難しいところですね。
ビブリオバトルですね、はい、
あちこちの図書館とか学校とかでね、うん、開催されてますので、ぜひね、見学なんかに行っていいんじゃないですかね。
はい、もう一週ぐらいやろうかなと思っておりましたので。
そうですか、
はいはい、ご期待ください。では時間になりました。今日はこの辺で、さよなら。
さよなら。